幸福の暮らし方。時刻は11時11分。山川真希がお送りしています。FM 富士グッデイ水曜日。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
どうも。
今このコーナーに入る前にすごい二人で話盛り上がってたんですよね。
盛り上がりすぎましたね。
何で盛り上がってたかというと、
もうね、これハチハリーズですよ、私たちは。
わかります。ハチっていうのは要するに
頭の
二人で、蜂がねすごくてっていう、
蜂頭がでかいっていう共通事項。
そうなんですよね。
マキさん顔見てるとすごいちっちゃいですけどね。
なことないんですよ、うん、実は張ってるんです、
う
ん、
私なんかもう見た目に張りまくってますからね。
張ってないです。
幼稚園の時の帽子は特注ですから。
そうそう、それも私もそうっていうことで、すごく自分たちが盛り上がってたんですけど。
そうなんです。
本題入っていきますか。
本題入りましょう。
はい、まあ、秋になりまして、今日もね、今日はですね、ずいぶん涼しくなってきましたけど、
やっぱりこう見てる木々の色味が変わってきましたよね。なんかやっぱまだちょっと暑かったですけど、今日は涼しいけど、でもなんか本当すっかり秋だなっていう感覚になってきましたよ。
だけど涼しさを感じることなく、鳴沢春ちゃんは動き回ってます
本当、
ね、いろいろとね、イベントがあるということで、今日はそれをご紹介していただきたいんですが、
1ヶ月後なの。
1ヶ月後
後のことを今日はね、ちょっとね、お話ししたいなと思って
来月、
来月、
はい、
10月25日に甲府で、まあ、山梨県の甲府で働きませんかということで、お仕事探し&移住相談 in 甲府っていうのをちょっと開催しようと思ってます。
もし決定してるんですね。
そうなんです、10月25日です。
金曜日ですね。
そうなんです、金曜日で、これがですね、皆さん甲府に移住しようと思ってらっしゃる方、まあ、甲府じゃなくても山梨県に移住しようと思っていらっしゃる方は、やっぱお仕事を探さないとって思いますよね。
そうです、仕事あってこそっていう方多いと思いますよ。
そうなんですよ、あの、起業される方とか、まあ、フリーランスでやってらっしゃる方も多いんですけど、そうではなくって、今住んでる場所をちょっと変えて働くところも、まあ、山梨で働きながらっていう感じで移住したい人って意外と多いんですよ。
そうですね、やっぱり整えてってことですね。
そうなんです、だからその住環境を整えるときに、やっぱり就職先も決めておかないとっていうことで、皆さん普段ハローワークとかに行って就職活動されてる方いらっしゃると思うんですけれども、
それが結構スタンダードじゃないですか。
そうなんですよ、で一社ずつこう、ね、カウンセラーの人とお話を聞いて、あのこんな感じですよっていう紙面を見ながらね、データを見ながらお話を聞いて、じゃあ面接受けてみようなんていうのを一社ずつやってらっしゃりますけど、ちょっとそれだとラチャーかないじゃないですけど、
時間が大変ですよね。
そう、時間大変なんですよ、でまた移住する人たちにしてみれば、山梨の企業ってどういう企業か分かんないっていう人たちも多いと思います。
山梨にね、もともといる人
だったら、ここはね、あの東京からとか関東近県とか、まあ、全国から来る人にしてみればそんなに知名度はなくても、山梨の人にとってみれば、お、立派な会社だなって思う企業って本当はいっぱいあるんですよ、
はい、
でそんな企業を甲府市役所の方で約80社集めて、もう合同企業説明会、就職企業説明会っていうのをね。
え、ちょっと待って、今、はるちゃん80社って言いました。
そうなんですよ。
え、山梨の会社80の、
そう、もう山梨っていうかね、甲府市内
の、甲府市の、
もう企業を、まあ、約79社かな、まあ、当日になってもしかしたら80社ぐらいになってると思うんですけど、約80社集めて、これ約80社の中には本当にあのいろんな会社がありまして、あの業種で言ったら卸小売業が一番多い、でその次製造業と、あと医療福祉、まあ、その医療福祉の中には、まあ、幼稚園の先生とかも含めて、介護の仕事とか病院勤務とかも含めるんですけど、もう本当に多種多様な、 まあ、
職業の
業種が宿泊業、サービス業もあるし飲食もあるし情報通信業もあるし、うん、物品賃貸業とかね、なんかもう本当にいろいろあるんですよ。広告業もあって、
しつこいようですけど、はい、一つの場所に80社の担当者がいるってことですか？
いるんです。それで、それぞれの企業ごとにブースを設けまして、
はい、
で、そこには人事担当者が座ってます、
うんうん、
で私がそこにお連れしますので、
お
行きたいっていう人を、
はるちゃんが、
イエス。そしたらそこで企業の担当者ととにかく話してもらいたいんですよ。要はどんな会社なのかなとか、どういうお給料形態になるのかなとか、福利厚生はどうなのかなとか、
あそこまでも話していいわけですね。
どんな話でもいい、
質問しまくって、
質問しまくってほしいんですよ、うん、でまず知らない企業を知ってもらうっていうことと、うん、で、まあ、そこのね会社の雰囲気っていうのは働いてる人によってなんとなく分かるものもありますから、
うんうんうんうん、
そういうところで話を聞いてもらったりとか、うん、しながら、なんかこう、あここもいいな、あそこもいいなっていうデータを自分で集めてほしいと思ってるんですよ。
いやこれね、
うん、
でも全部80社回ることは難しいかもしれませんけど、うんうん、自分が気になってる業種、
そう
お仕事のところは回れますよね。
回れるんですよ、
同じところに行ってくれたら。
それで、それぞれの業種には職種もいろいろありますよね、うん、営業職だったりとか、事務職だったりとか細かくいろいろあるんで、うん、例えば今までは製造業の営業をやってたっていう人も、もしかしたら全然違う印刷業の営業だったり広告業の営業だったりとか、いろんな営業ってあるじゃないですか。だから自分がやってる業種だけじゃなくって職種で広げてってもいいと思うし、
そうだよね、うん、あそうかそうか、そういう選び方ができるってことですね。
でさらにはね、今回ちょっと違うのは、うん、その場で面接も受けられる。
え
いやだから自分がそこに行って良ければ、うん、採用面接みたいに受けちゃってもいいっていうぐらいにしてあるんです。
わもうその流れで1日で、
流れで1日でそれでできるっていうように、エントリーしたいですっていう話をその場で、もしインスピレーション、これ恋愛と同じなんですけどね、パッと例えばいい女がいる、いい男がいるって言ったら付き合ってくださいって一言言っちゃった方が早いっていうこともあるじゃないですか。
はるちゃんはそっちのタイプだったのか。
あそうです
だから仕事もねちゃんと整えて、
うん、整えて、うん、
テンポよくということがはるちゃんのモットーなんですね。
そうなんです。で、まあ、要は受けてみてももしかしたら落ちちゃうかもしれないし、まあ、ラッキーに受かるかもしれないし、うん、まあ、そうやって数打っていくっていうことも、これも移住のなんかこう一つの動きのポイントかなと
私思うんですけど、うん、私はその企業というところに勤めたことはないですが、やっぱりね何かこう仕事新しく欲しいって、まあこう、うん、1回だけでこうダメだとひしゃげちゃうんですけど、うん、数打っちゃうじゃないけど何人かに会っていくうちにつれて自分が頑張れるようになるんですよね。
そうなんですよ。じゃあ人に話してプレゼンテーションしたりすることによって、うんうんうん、あ自分がこんなことできるなとか、あここまでだったら情報できるしこういう条件がいいなとかっていうのって、やっぱ人に面接受けたりとか喋ったりすればするほど、こうなんとなく自分の中で固まってくるものも、
自分のことがよく分かってくるっていう、
ね、そうなんですよ、そうなんですよ。それでこの時は企業だけじゃなくって、うん、まあ、人材派遣っていうんですか、その職業斡旋する企業さんとかだったりとか、うん、山梨県の方でちょっと委託でやっているプロフェッショナル人材って言って、
うんうん、
例えばどっかの企業の、まあ、会計をする人が欲しいとか工場長が欲しいとか、ある程度のキャリアを伸ばしてきた年配の方向けの、まあ、ある程度のキャリアが高い人たち向けの登録して、就職活動をまあ別途にやらせてもらえるっていうようなところの人たちもブースを出すんで、そういう人たちと話す機会もあるから、これにはね、ぜひぜひ行っていただきたいなと。
さっきおっしゃってましたよね、うん、面接もしてくれるんだったら、うん、スーツ着ていかなきゃいけないんですか。
いやこれがね、その前にちょっと私とそこら辺を散歩してから行きたいなと、リラックスしてもらうために。
え
なんでカジュアルで全然平気です。
え本当に
本当に本当に、うん、でなんかこう今から移住しますこう札みたいなのを、うん、お渡しするんで、うん、それをしている方は、まあ、今住所は全然違うところにあるから、うん、そんな人でも、まあ、移住を目的にして甲府に移住したい、そして就職活動していますっていうことが伝わるようにすれば、うん、まあ、採用になるように しているので、あの結構あの去年も一昨年も実はやったんですけど、はい、皆さんラフな格好で、まあ、とはいえ、まあ、シャーツ着てスラックスとか、うんうん、まあ、ちょっとしたチノパンだったりとか、うん、女の人なんかは普段着みたいな感じでいらっしゃっていただいたりとか、
あ、そういうの、うん、まあ、言い方悪いですけど気楽な、
気楽に、
そうですね、いいですね、格好気楽に、
うん、気楽に、まあ、気楽が一番ですよ。気楽の時に全て出せるっていうのが一番ですよね。
そうか、あとなんか、うん、何ランチ食べられるって何
ですか。そうなんですよ、これね、美味しいもの食べてもらいたいじゃないですか。私美味しいもの食べないとやる気が出ないんで。
わかります、
その時にはあの美味しいものを食べてもらおうと思って、私がよくランチに行くお店につお連れしようかなって。でそこでは、まあ、本当にお野菜も自分で作ってるようなお店なので、うん、山梨県産のお野菜をふんだんに使ったお料理だったりとか、うん、まあ、あの食材を使ったランチを食べながら、ちょっとこうざっくばらんにお話をしたり、私の移住セミナー的な的なみたいな、
そこまでイタリアに尽くせにしてくれるんですか。
そうなんですよ。
待って、10月25日金曜日ですよね、は
い、そうです。10月25日の金曜日に、まあ、朝10時半までに甲府駅の南口に集合してください。
東京からお越しの人もね、
そうなんです。10時半だと、うん、まあ、全然間に合いますので、
ます、
まあ、8時台とかに出ていただければ、うん、まあ、間に合うと思いますので、10時半に甲府駅南口の新元校の銅像の前で私が待ってます、
はい、
ただこれランチの申し込みがありますので、うん、一応先にね、まあ、言っていただければ、うん、申し込みを先にしていただきたいなと。
あ、そうかそうか、
予約、そうなんです、予約なんですよ、これがね、予約をしないと食べれませんので。
ちなみにこれね、参加費はどうなってるんですか。
参加費無料です。ただ交通費はご自身で払っていただいて、うん、まあ、集合場所までの、まあ、交通費と、うん、ランチ以外のものは払っていただくと。でこの企業説明会もただですので、まあ、当たり前ですけど、でランチはこちらでお支払いしますので、もしお土産買いたいと言ったらご自身で買っていただくと。
いや、うん、これはいいですよね。
いいと思いますよ。
どれぐらいの時間かかるんですか。その10時半から始まったとします、うん、途中にランチもあります、うん、
でこの説明会行きます、うん、まあ、4時ぐらいには解散しようかなと。4時か4時半ぐらい、そうすると5時とか5時半ぐらいの電車でまた東京に帰っていただければ、ね、次の土曜日もまたね、負担なく生活ができるので、
できますもんね、は
い、去年もですね、これ平日だったので、うん、皆さんちょっとお仕事だなんて言って、うん、まあ、参加が難しい方もいらっしゃったんですけど、まあ、ちょっとねお休みを取っていただくとか、たまたまお休みの都合がついたっていう方なんかに参加していただいてるんで、うん、
はい、うん、参加したい方いらっしゃると思います、はい、ね、レストランの予約もありますので、そう、
予約もありますからね。10月の、まあ、25日ですので、まあ、10月の、まあ、21日とか
締め切り
をもうギリギリで設けちゃいますけど、そんな感じで設けようかなと思ってます、
はい、どちらに言えばいいですか、
はい、連絡先は甲府市役所 055-237-5319 055-237-5319 が電話です。 E メールは、はい、中心アットマークシティ .cofu.lg.jpchusin@city.kofu.lg.jp です。甲府の暮らし方といってこの番組と同じ名前のホームページに書いてありますので、はい、うん、はい、そこにある問い合わせフォームからも応募できますので、ぜひ皆さんこれが気になったという方はご応募ください。
はい、ということで、はい、これ正式名称あるじゃないですか、はい、ちゃん、甲府市就職応援合同企業説明 会、今初めて言ったよこの言葉。
そうでした、忘れました
でも分かりやすく言うとお仕事、
お仕事探し&移住相談 in 甲府です。
はい、その話を今日はしていただきました、はい、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府の暮らし方は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方、来週もどうぞお楽しみに。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5